固有は二数記の第三回目で、宿営が清く保たれるための教えと、またそれぞれの志によって神の前に清く主のために、また自分を捧げたいという時に誓願という習慣がありまして、ナジル人の誓願について見てまいります。汚れを避けることが5章、そしてナジル人の誓願については6章に記されています。はじめに5章の1節から10節を拝読してお祈りいたします。民数記第5章1節から10節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに命じて、サラートに侵された者、同室を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営の外に追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出し、私がそのただ中に住む宿営を彼らが汚さないようにしなければならない。イスラエルの子らはそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエルの子らは行った。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。男にせよ、女にせよ、他人に何か一つでも罪となることを行って主の信頼を裏切り、後になってその人自身がその責めを覚えたときは、自分が行った罪を告白しなければならない。その人は償いとして総額を弁償し、それにその五分の一を加えて償いの責めを果たすべき相手に支払わなければならない。もしその相手の人に償いを受ける権利のある親類がいなければ、その咎のために弁償されたものは主のものであり祭司のものとなる。その人のためになだめを行うためのなだめの牡羊もそうなる。こうしてイスラエルの子らが祭司のところに携えてくるすべての聖なるものは、どの奉納物も祭司のものとなる。聖なる捧げ物は人のもとにあればその人のものであるが、人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。天の父様、あなたの前に清くあることは、人に対しても清くあることであること、そのことを今日改めて私たちに教えてください。御言葉の教えが、どうか私たちの日々の歩みのうちに生かされますように、どうか今日の言葉を心に受け止め、また刻むものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの宿営、それは一箇所に共に集まって幕屋を中心にして約束の地を目指し、進むときには隊列を組み、そして、宿営、つまり宿泊して、留まるときには、幕屋を中心に幕屋を囲んで、イスラエルは、そこに留まります。 それは主がただ中におられる清い場所でした。ですから主に喜ばれないことをなして、それが解決しなかったり、また主に喜ばれないものに触れてしまった時には、清まるまではそこに留まってはならず、追い出されなくてはいけない、あるいは自ら出なければいけないということが定められていました。そこにはイスラエルの立場、祭司であってもレビ人であっても、子供であっても大人であっても、あるいは男性であっても、また女性であっても、そして在留異国人であっても、同じ定めが適用されました。このことを通して死の前に清くあること、清められて死の前に出なければいけないことを日々の生活でイスラエルは学ぶことになります。ここには健康的な意味があり、また、平和を保つためということがあり、また主の清さを覚え主を証しする目的もあるスタメです。実際、密集したところで感染が広がったりすると、危険な状況があります。また互いの間に関係を壊すような出来事があったら、それを正さなければ平和が保てません。そして何よりイスラエルにとって最も大切な神様との交わりが破壊されて、このままでは民全体が死の前に出られないということになりかねない事情があったからでした。今この中で肉体の汚れに関すること、病に関することについては、衛生的な概念が適用されるのは別としては、今はそのようにされていません。たとえ病気があっても、体に傷があったりしても礼拝に出ちゃいけないということはありませんので、そのことは覚えていただければと思います。ただ、イスラエルにおいては、汚れ、それは象徴的に罪の影響を表す意味もありましたので、キリストによってすべての罪が許されている、今は適用されません。しかし、完全な清めが必要であること、そして、罪がどこからでも入り、また悪影響を与えるという現実があることを覚えるために、このように定められていたことを覚えていただければと思います。漏出、また死体、それに触れたものも含めて、ちょうど罪が広がっていくように、汚れも広がって、罪の影響である汚れも広がっていきますので、それを避けるようにと、キリストが来られるまでイスラエルの民はこの定めを守らなければいけませんでした。そしてこれは表面的な物理的なものですけども、6節を見ますと、かつては何か、人を傷つけること、そして 主の信頼を裏切ったということでも気がつかずにそれをしてしまうこと、忘れてしまうということも、私でもありますね。悪気がなかったやってしまって、でも人を傷つけてしまった、損害を与えてしまったということはあることかと思います。しかし神様が時を経て、これはいけなかったな、大変な痛みを、また損害を与えてしまったと両親の責めを覚え得る時があります。これもまた神の前に出る時に妨げとなります。それは加害した者もそうですし、被害を受けた者もそうです。そして時にはもう随分経って思い起こしたために、被害者がもういなくなっていたということも起こります。しかしその人の良心の痛みはなくなりません。神様は損害を与えた場合には5分の1を加えて相手に償うこと、そして本人がいなくなったら関係者、親類に償うこと、親類もいない場合には主のもとにそれを弁償するために祭司のもとに行って償いの務めを行うようにとおっしゃられていました。そのことはイエス様も教えられました。三条の説教に、神様の目に、和解なしに出ることがないようにと教えられています。マタイの福音書の5章23節24節を読みいたします。マタイ5章23節24節ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさいとあります。またコリント人への手紙の11章では、主の晩餐に預かる前に各自点検しなさいと、そのように戒められています。そうですね、自分が覚えがなければ仕方ないんですけど、覚えがあって自分がそのことを放置している、解決しないまま礼拝に出ていることが他の人の平安を失わせるということがあります。私たちは神様を証しし、主の祝福を伝えるものとして神様に選ばれたものですから、福音が、神様の祝福が広がるのを妨げるものがあったら、それを自分のできる範囲でしか追えませんけども、主に祈り、また和解し、皆が平安に主の前に出られるように心を尽くしましょう。さて11節以降はちょっと不思議なことが教えられていますけども、夫婦関係、 特に夫が妻に対する疑いを持ってしまった時のことが教えられています。夫婦は家庭の中心であり単位です。そしてその関係が壊れたままでいることは民全体にとって、そして家族にとって災いです。きちんと解決する必要があります。それはまた死の前に出るときに夫婦が関係が壊れてしまったら、壊れていたらですね、礼拝の妨げにもなります。11節から数節を読みいたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。もし人の妻が道を外して夫の信頼を裏切り、他の男が彼女と寝て交わり、そのことが夫の目から隠れていて、彼女が身を怪我したことが見つからず証人もなく、彼女が捕らえられないままであるが、妻が身を怪我していて夫に妬みの心が起こり、妻に対して憤る場合、あるいは妻が身を怪我していないのに夫に妬みの心が起こり妻に対して憤る場合、このように、事実関係がはっきりしない、はっきりしてたらですね、もうきちんと裁きを、することができるんですけども、何かおかしいという状況ですね。これもまた、家族夫婦の関係を損ないます。その場合にはこの問題を祭司のところに持っていって主に裁いていただいて、正しい関係を回復するように教えられています。聖書でいう、妬み、この14節以降出てきますけども、妬みというのは嫉妬と訳されていますけども、いろんな意味でも、神様は妬みの神とも言われまして、神様が、嫉妬するということがあるっていうんですけども、正しい意味では呪いと似てまして、清くあるべき、正しくあるべき関係が裏切りによって損なわれている状態に対する怒り、これは、これが妬みです。優劣を競って妬んでっていうんではなくて、それも妬みなんですけども、元の意味は激しい感情という、激しい苛立ちと言っていい意味なんですけども、清くあるべき関係が、裏切り、正しい関係を損なう、罪によって壊れた場合に、このままではいけないという怒りが抑えきれなくなる、これが妬みです。神様は私たちに良くしてくださり、私たちを裏切ることなど決してないんですけども、人が神様を裏切って神様に背いてしまっている時に神様は妬みます。そしてこれは正されない限り、収まりません。もし相手が裏切っているということが、証拠は見つからないんですけども、分かった、あるいはそうとしか思えないという事情、心の中でそういうことがあるかもしれませんね。その時に、事実関係がはっきりしないんです。ことの聖秘は主しか知らないという状況の時に、 この問題を神様の前に持ち出します。祭物を通して呪いをもたらす水、苦味の水を作ります。そしてそれを疑われた者が飲んでお腹が膨れる、体に異常をきたす場合は実際に呪いをもたらした、妬みをもたらした原因がその人にあるということがわかりますし、それでも何の異常もなかったら、それは邪水、勝手に勘違いして相手は無実なのに罪を犯したというふうに思い込んでしまったので疑った方が悪いということになります。そのことを神様は祭司を通して捧げ物を焼いて、そして、その灰を、水に、入れて、その妬みをもたらす苦味の水を作って、それを、飲ませます。そのことによって、神様が、裁きをされ、関係を正すように、祭司にその務めを負わせました。そして、濡れる犬が、晴れたとしてもですね、双方に責任があります。誤解させるようなことをしてしまったという部分では、誤解の原因を作った方に、改めるべきこともあるでしょうし、誤解してしまったという方にも責任がある。互いに悔い改めて、良い関係を築き直す必要がありますし、また隠れた罪が明らかになった場合にはそのことを正直に告白して裁きを受ける必要があります。夫婦の関係はキリストと教会を明かしする清い関係として保たれるように神様が定められましたので、この最も幸いな清い関係を保つために神様は隠れたことも正すように、そして愛と一致が保たれるようにこの律法を与えられました。そしてこの関係を正すために神の前に祭司が関わるようにと教えられています。それは今は牧師伝道者がそれぞれの家庭が祝されるように取りなし、また助言を与える、そのことを追っていることにつながっていきます。ぜひ良い関わりを築いていけるように祈っていただければと思います。さて6章に入りますと、ナジル人の誓願の教えが21節まで続いています。ナジル人と言いますと有名なのはサムソン、そしてサムエルですね。基本的にテキストにありますように主から導きを受けて自分で自分を性別した誓いを捧げたものです。 この性別の間は、ブドウ酒など、ブドウ原料にしたものを口にしないこと、頭の髪の毛をですね、剃らない、死体に触れないなど、身を性別することが求められていました。確かにサムソンは髪の毛を失うと力を、祝福を失いましたね。ナジル人は大祭司と同じく身を清く保ち、家族に何か家族が死ぬことがあっても、その清さを保つために触れてはならなかったという厳しい規定がありました。で、大祭司はずっと働くんですけども、ナジル人は期間を設けてその性別をいたします。の期間を無事守られて、そして、全うできた時には、捧げ物、献身と罪の清めと交わりと、そして、穀物の捧げ物を、捧げて、そして、幕屋の入り口でずっと伸ばしていた髪の毛を剃り、それを捧げます。パウロが使徒の働きの中で18章の18節、ちょっと開いてみましょうか。18章の18節。使徒の働き18章18節。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げて、シリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃ったとあります。パウロは誓願を受けていました。それは、おそらく伝道の困難な働きに神様の特別の守りが必要だと、無事に務めを果たし、無事に生きて次の働きに進んでいけるようにという、主の特別な助けを求めて誓願をかけ、そして身を清く保ち、髪の毛に髪剃りを当てないでいました。そして神様が守ってくださったことを感謝して髪を剃りました。まあ私たちはそこまですることをしなくてもですね、特別な状況の時に神様に集中できるように、ある方は、断食を、課したり、髪の毛剃らないっていうのは良し悪しがありますので、お任せしますけども、自分が神様前に、心を集中できるようにということで、普段している楽しみをやめるとかですね、それは自由に決めていただければいいと思いますけども、そして特別に必要があれば、そういうふうに神様に求めることは任されています。でも これは私の意見ですけども、これ見よがしにやらないでくださいね。気づく人は気づくでしょうけども、そして、周りにが困るようなことがないようにしていただければ、感謝です。でもよほどという時は、特に今、 私の教会は、三沢先生のことで、祈りが必要です。そのために、共に祈りましょう。さて、この二世紀の六章最後の部分は、祭司が捧げる祝祷について記されています。これは旧約聖書の祝祷として記されています。22節から27節をお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに言って、彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。神様が祝福し、御顔を向けて恵みと平安を与えてくださるようにという祈りです。今私たちは礼拝の終わりに捧げるように、この祝福を具体的にもたらす父なる神が、そして御子イエスキリストが、そして聖霊が成してくださった御業を思い起こして、キリストの十字架と復活の救いの祝福がお一人お一人にあるようにと祈っています。祝福を阻む者は罪です。そしてその罪を、除いて永遠の命の祝福で満たしてくださる神様の働きが、十字架と復活の御業から始まって、そしてご聖霊によって私たち一人一人に与えられています。私たちはただ祝福がありますようにと願うだけでなく、その根拠となった、そして今も働いていらっしゃる神様の約束の御業を思い起こして、祝福を確かにいたしましょう。キリストの恵み、そして御子をくださった父なる神の愛、そして私たちを神と、そして互いに結びつける、そして祝福で満たすご聖霊の働きが豊かにあるように祈るのです。今日見てきたところ、まず汚れを、そして壊れた関係を正すということ、そして神の前に自分自身を清別すること、捧げること、そして祝福を祈ること、この一つ一つが神の民の幸いのために神様が恵みとして用意してくださいました。そのことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、神様が私たちを祝福しようとしてこれらの教えをくださったことを感謝いたします。どうか私たちもその教えに倣って、神の前に清いものとして一致を保って共に主の前にいで、また共に住むものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。